FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて、爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博士社長です。宮川さん、おはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願い
い
たします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は東海整備社長の滝井隆さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。東海整備の滝井と申します。よろしくお願いいたします。
それではお話を伺う前に、東海整備社長の滝井隆さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。滝井さんは昭和24年のお生まれで、菊川市のご出身です。昭和43年国鉄に入社、その後組織変更となった JR 東海へ移られ、営業担当部長、静岡駅駅長などを歴任、東海交通事業取締役静岡支店長、東海整備取締役を経て昨年6月社長に就任されました。それでは宮川さん、お話を進めください。
はい、滝井さん、おはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきまして、
ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
今紹介聞いておりますと、1949年昭和24年の、
そうです、昭和24年です、はい、
でご出身が菊川ということですけれども、合併して菊川で、元は小笠町、
小笠町ですね、はい、
小笠町でも滝っていう名字はあんまり私聞いたことないんですけど、
本当にうち一軒だけでしてですね、
あ、そうですか。
静岡県でも少ないと思いますね。
ありそうでないんですね。
そうですね、はい、
子供さんの頃はね、はい、昭和20年代の後半ということで、はい、日本もまあだんだん復興してきた。
そうですね、はい、
で多分小笠の周辺っていうのは田んぼだらけということでね、
そうですね、
はいはい、豊かな田園地帯という感じだったんですけれども、はい、自分で言うのおかしいかもしれませんけど、どんなお子さんだったんですかね。賢い。
いや、そんなことないですか。まず本当にやんちゃで、元気のいいというか、まあ、活発な子供だったというふうに思ってます。
今拝見しても体もね、その大変、私いかにもスポーツマンというような感じがしてね、はい、多分文武両道に秀でたんじゃなかろうかというふうに思いますけれども、小中学校と地元ですか。
はい、そうです。小笠町の小学校、うん、中学校は学用中学ですね、ここを卒業しております。はい、
で高校は、
ここは浜岡、今お前崎市になってますが、池新田高校。
ああ、
はい、
そうですか、
はい、
うん、私もよく若い頃ね、あの辺行きました。今でもたまに、
そうですか、はい、
ゴルフ やりにね、ゴルフ行くんですけれどもねいいところですよね、本当に、ね、
そうですね、
静かな、はいはい、最近ではだけどいろんな工場が立地したり住宅ができたり ね、
そうですよね、はい、
何よりも道路の整備が非常に進んでますね、あの辺ね、まあ、
そうですね、菊川浜岡線っていう、あそこは素晴らしい大型の道路ができてますよね、はい、
さっき、まあ、子供さんの頃はですね、はい、いたずらっ子でいろんなことやってたって言うんですけれども、で学校卒業して、まあ、仕事の選択ということになるんでしょうけれども、はいはい、その JR、 今の JR、 昔の国鉄ですね、はいはい、日本国有です、はいはい、まあ、参考者に、はい、目指されたっていうのは、なんか特別なきっかけがあるんですか。
一つはですね、私も確かにその電車が好きだったということと、電車の運転手になりたかったということがあるんですが、それよりも何よりもですね、父がですね、 非常にあの国鉄のファンでありましてですね、まあ、あの近くにもあのたくさん国鉄行ってる方がいらっしゃいましてですね、まあ、そういった噂を何かこう聞いていたんじゃないんでしょうかね。で、私一番あの、5人兄弟の末っ子なんですもんでね。まあ、あの、親父にしてみれば、一人ぐらいそういう固いところへ入れておいてもいいんではないかというような単純な動機で、あの、俺に、私に勧めたんではないかというふうに思ってますけどね。
はい、まあ、真面目でできないお子さんっていうのはね、あの、よく、国鉄とかね、警察とか。県庁とか来られてね、あのいたんですけれども、で入られたのが昭和43年で、
はい、
その初任地って言いますかね、
はい、
まあ、入られて多分研修みたいなのがあると思うんですけど、はいはい、まあ、それ以外に最初に仕事ついたってのはどんなところ？
一番先はですね、私は静岡駅の当時のまだあの降下されてませんでしたので、すぐそこ の, あの北口の小荷物というところがあったんですよ ね,
ありましたね。
そこへあの配属されましてですね、昔はあの荷物で列車ですか、あれがありましてですね、あの国鉄が荷物をあの一手に引き受けていたんですよね。あのお茶であるとかいろんなあの小包みですね、そういったものをあの静岡駅の北口で受けるあの荷物扱いのところに初めて配属をされました。
うん、はい、貨車へ積み込んだり下ろしたり、それから路線ごとに
分け
たりなんかする仕事ですね。ガチャンガチャンガチャンガチャン、
そうですね、
はい、これものすごくその列車が長いでしょ、あれね。
そうです、
はい、ね、あの踏切であれに引っかかるとうわーって しばらくね、何分か待ちましたっけね、昔ね、はい、あれも最近では高架化ができて、まあしてないところももちろん多いんですけれども、うん、あのなんとなくその頃のことを思い出しますね。
そうですか、はい。
で、まあなんか戸籍調べみたいで恐縮ですね。はいはい、その後、その、まあ途中で民営化されて JR 東海っていうふうになったんですけど、はい、それまでの間どんなところをこう勤務して歩いて
るんですか？私はですね、たくさんは歩いてないんですが、今東静岡駅のある跡地にですね、昔はあの貨物ヤードが沖縄のありましたよね。はい、あそこに小荷物から転勤になって、あそこで37歳ぐらいまでいたんですかね。
ずっとその
長かったです、貨物の入れ替えがね。
は
い、であそこの中を転々としましてですね、それから沼津へ転勤だということでですね、それが改革の62年の2年ぐらい前、60年ごろでしたかね、沼津へ行けということで沼津でホームで、列車の番人ですね、列車を発車させる、うんうん、そういったことを、沼津でやってました。
若い頃はどちらかというと荷物っていうか、
そうですね、貨物受付から何から全てですね、はい、
前に御社の前の社長さんに聞いたけど、やっぱりこうカチャンカチャンカチャンって連結したりなんか話したりするでしょ、はいはいはい、あの音っていうのは独特の音がするんですよね。私も実はね、御殿場線っていうのがあります
ね。あ、御殿場線、はい。
あそこの近くで生まれ育ったんですよ。
あ、そうですか、
はい。だから朝5時頃だったのかな、はい、その一番列車がね、はい、通るときに、警笛っていうかね、それと、シュシュポシュ、音が聞こえるんですよね。目覚まし代わりでしたけどね。
はい、
で、とってもその、なんていうか、音っていうのは人間の体に染みついちゃうんですよね。
そうですね、はい。
だから、いっぺん聞くと、もう絶対に体が覚えてるから、忘れないんですよね。あの音を聞くとですね、当時は蒸気機関車ですよね。
そうですね、はい。
必ずその子供の頃を思い出しますね。
そうですか、はい。
それでいろいろ細かく聞いて恐縮だけれども、うん、JR 東海になって営業担当部長っていうふうに書いてあるんですけど、はい、それが平成に14年になった。
そうですね、はい。実はですね、その沼津で、話戻りますが、沼津でですね、62年の国鉄改革を迎えまして、
あ、そうですね。
で、すぐまた静岡の駅転勤になりましてですね、今度静岡の駅で新幹線をやれという話になりまして、うん、新幹線の列車出しを1年ぐらいやったんですかね。うん、それでですね、すぐ今度今の静岡支社の非現業ですね、あちらへ来いということで、それがですね、元年の3月1日だったですかね、たまたま天皇陛下が、うん、 亡くなられた1月でしたよね、うん、確かね、うん、平成になってですね、その3月の1日に来いということで、まあ、静岡支社の方に異言業に行ったということで、それからずっと管理畑、人事畑を通りましてですね、で、担当部長ということで、まあ、その前に一つ総務課長、担当部長の前に総務課長をやらせていただいたんですが、まあ、この時がですね、非常に例のワールドカップがたまたまありましてですね、掛川の駅で、イングランドの対戦がございましてですね、非常にお客様の送迎にね、こう、苦労したというのを覚えてます。たまたまその日が、全日本が大阪で試合をやって、また掛川へ帰ってきたんですよね。で、あそこの北の丸の、あれまで掛川の駅からバスで、ということで、ダブルの、お客様の混雑になりましてですね、掛川の駅がパニックでものすごかったことを今懐かしくね思い出しています。
しかしそういう時にね、はい、事故が ね、あったら大変なことになっちゃいますしね、人が大勢出るっていうのは、まあ、鉄道会社にしては嬉しい話だけどね。
そうですね、
安全性の確保というところが難しいんでしょうか ね、
まあ、鉄道っていうのはね、やっぱり安全と安定輸送、これがまず第一ですからね、はい、
爽やか談話室は東海整備社長の滝井隆さんをお招きしております。
ところでその平成14年に、まあ、JR 東海の営業担当部長、
はい、
どうも鉄道と営業っていうのはあんまり結びつかないような気がするけど、どういう
こと？ですね、私の時はですね、運輸営業部という部がありまして、運輸営業部の中に運輸営業部長と営業を担当する部長、運輸営業 部長はやっぱり運輸の関係ですね、運転関係を見ると、で営業担当部長はやっぱり駅の切符販売とか、施策ですね、そういったものの販売を見るということで、こう営業と運転と2つに分けてやらせていただいたんですがね、
はい、まあ、それから平成16年には静岡駅の駅長さん、
はい、
いや私いつも電車やね、はい、昔湘南電車っていうのがありましてね、
はいはい、
その頃から電車はねよく乗ってたし、その前は国鉄の頃もね、はい、その例の蒸気機関車、はい、今新幹線で、はい、駅のホームで管理者の方々がね、
はい、
まあ、機長さんが直接出るってことはないのかもしれませんけれども、かっこいいなっていつも思ってましたけどね。
そうですか、
うん、子供は絶対憧れますね。
まあ、そうでしょうね、はい、
制服制帽でね、うん、きちっとした態度でこうしこっちに出る
ように
したりね、出るようなしたり、いや、いっぺんやってみたいななんて思ったことありましたけどね。それで静岡駅長、まあ、駅長さん、静岡駅長さんっていうのは、まあ、相当なポストだろうと思いますけどね、
家だ
とね、鉄道客っていうのはね、非常に多いですよね。
そうですよね、私がいる当時でもですね、社員は110名ぐらいですかね。で、お客様はですね、12万人ぐらいなんですかね。在来線と、確か新幹線の比率が7対3ぐらいで、まあ、新幹線が3、7が在来線ということで、非常に多くのお客様がご利用されていたということで、当時が一番多かったんではないかなというふうには
今思
ってるんですかね。
そうですね。で、JR の静岡駅長さんが、最後にそれで JR そのものからは離れられたんですか？
そうですね、3年、うん、16年から19年の6月まで3年やらせていただきました、
うん、いいですね、3年間駅長さんやるっちゃね。
当時はですね、本当に最初の1年だけでですね、うん、あと 2年間はですね、耐震工事ですね、ずっと入ったんですよ。で、今こそあんなに綺麗な駅になってますが、当時は2年間かけてですね、出札の仮移転から、階段から、ホームですね、すべて耐震補強をやりましたので、まあ、そういった意味ではね、本当にずっと工事で明け暮れたってことが、非常にいい思い出になってます。はい。
また、実際にその電車っていうか列車が動きながらやる工事ですからね。
そうですよね。
それは大変ですよね。
はい、まあ、階段が一つ、狭くなりますとですね、次の列車が入ってきてしまいますと、 ホームがあふれちゃうんですよね。で、まあ、どうしたかというと、ホームの上りホームの一番先まで電車を引っ張って、普段利用する反対側の広い方の階段をお客さんに利用してもらおうということで、こちらからなるべく少ないお客さんにしてですね、歩く時間をちょっと空けていただいて、それでお客様に改札出ていただいたという記憶があるんですがね、
はい、いや感じとしてはなんだかずいぶん長く歩かされてるなあちら感じはしましたけど、そういうことを考えていろいろ工夫をされて、
怪我があってはいけませんからね。
なるほど、ね、特に階段のところあたりは非常に危険だところですね。なんていうか将棋倒しみたいになっちゃう、
まあ、常に2年間そんなことを考えてましたよね。
まあ人との関わりのある仕事っていうのはそういう点ではある種の怖さって言いますかね。
そうですよね。
いつもリスクを伴って、
まあ、社員にはですね、その時お客様には絶対怪我をさせるなということでですね、まあ社員も一生懸命よくやってくれましてですね、手書きのこういうサインボードをですね、ああいったものを作ってですね、日々設備に変わりますもんですからね、ルートが変わるんですよね、うん、それにはちゃんときちっとこう手書きの案内表示を作ってですね、対応していただきまして、本当に今感謝をしているところですよね、はい。
まあね、国鉄 JR 東海の人たちはみんな優秀な人が多いですからね、また訓練を積んでるからね。
そうですね、素直ですよね、はい。
それで静岡駅長を最後に JR を退社されて、
はい、
から株式会社東海交通事業取締役静岡支店長ということですね、はいはい、これは何なんですか。
これはですね、東海交通事業という会社はですね、やはりJR東海のグループ会社でありまして、例えば今ご存知かどうかあれですが、安倍川の駅とか用宗、西会津6号あいった駅は、あそこの社員というのはこの会社の社員が
委託です。
そうです。
なるほど。
委託販売ですね。
あ、なるほど、
ね、出札改札すべてやってるんですね。
まさみさん知ってた人知らないね、
はい、
私も今初めて来ました、はい、あ、そうですか、まあ、考えてみればありそうな話です ね、
だから駅長さんの所在駅が JR 東海の直轄の駅でですね、ほとんどそれ以外はもう東海交通事業の社員がやってる駅なんですね。
本当、東海交通事業っていうのは大きいんですね。
大きいですよ、名古屋を含めてですね、大きいですよ。はい、
でそこの取締役静岡支店長。
あ、そうです、はい。
エリアっていうのはどの範囲な
の。静岡支社、 JR 東海の静岡支社のエリアですから、
同じ、
まあ新所原からですね、うん、西は浜津向こうの新所原から
神奈
川、こっちは神奈川
です、ね、
はい。それで身延線、御殿場線、うん、これ持ってるんですね。
あ、それは結構な範囲ですね、は
い、そうです、大きいですね。
あ、そうですか。
まあ又刈県で行きますとあれですよね、神奈川、静岡、山梨ですからね、はい、
東西だけでも180キロはあって、ね、南北が、
ね、ありますからね、
またこう身延線とかね、はい、御殿場線とかいろいろあるわけね、はい、そうですか、はい、でそこを経て本当に小崎市場によって恐縮ですけどね、
はい、
21年に東海整備株式会社取締役ということ、はい、それから22年翌年社長になった、はい、ということですけれども、まあ大変大きな仕事をね、こう次々に経験されて、ところで東海整備株式会社って何をやるのか。
当社もですね、JR 東海のグループ会社でありましてですね、まずエリアはですね、静岡県エリアを中心としたですね、まず駅、一般の駅ビル、一般のビル清掃とですね、あとは新幹線車両、在来線車両の清掃、一部在来線車両の研修業務を請け負っております。先ほど静岡県エリアと申しましたが、当社はですね、豊橋地区と飯田線も持っておりますので、そういった意味ではエリアは長野県、愛知県にもまたがりますので、非常に広範囲なエリアを担当しているということになってます、はい、
これまた広い、
広いです、はい、
ですね、
はい。
FM ハイ、爽やか談話室、東海整備社長の滝井隆さんにお話を伺っています。
まあ、今簡単に事業の概略をご説明いただいたんですけど、その一つの柱っていうのは ビル面っていうか駅ビルとかね、それに駅ビルに関連した まあ、JR 東海関係の、
そうです。
ビルメンテっていうのをやる。はい、それと、もう一つは、電車っていうか、在来線の電車の、はい、その点検整備みたいなものを
やる。やってます。はい。これ、湯の木というところがあります。東道が。
知ってます。
あります。基地、車両基地があそこにあるんですが、はい、あの中にありましてですね、まあ、車で言うと、車検のよ点検のようなものですね。定期点検。いわゆる、下回り検査と、うん、車輪の交換ですか。こういったものを担当しているということで、当社の社員がこれも全部受け負ってやっております。
しかし、はい、それはさっきもちょっと話が出ましたけど、簡単に、アルバイトの方とかね、お手伝いでやってるっていう仕事ではないわけでしょ。そういうわけには
いきませんね。これはきちっとした採用をしてですね、JR さんと同じようなちゃんとした技術教育を、まあ、AB という技術教育があるんですが、これを受けてですね、あと通信研修で、課程を卒業してですね、初めて資格を持つということで、やらせてますね、
はい。かなり高度な専門性を持たないと。
そうですね、
はい。ね、ただ見て、清掃してりゃいいっていうようなもんじゃないわけで ね、下回りからなんか全部車輪とか制度とかいろいろあるんでしょうけど ね、
でもたまたまですね、この教育っていうのは JR さんと一緒にやっていただけますのでね、そういった点では非常にありがたいなというふうに思ってるんですがね。
まあ、それとともに一般市中のビルね、
はい、
民間会社、はい、民間会社って言い方はいいかどうか分かりませんけど、はい、それから駅前広場の、はい、まあ、清掃とかね、はい、整備とか、はい、そういうのもおやりになる、はい、ということになると、JR の仕事が中心であるけれども、他の一般の会社の
ビジネスの中も、はい、
やってられる。
はい、大半は JR の駅と車両で、まず95% は、ほぼそちらのあれになりますが、一般市中っていうのは、なかなか今ね、いろんな業者がたくさんありますので。
そう、結構ビルメンテの、ね、会社ありますよね。
ビルメン協会でも40社ほどありますからね。
あ、そんなにあるんですか。
静岡県では40社ぐらいあるんですよ。
ある
ん、だからですね、なかなか大変な、ところですよね。はい。
それにしても、東海整備の場合は JR という大きな柱があるからね。はい、そういう意味では、まあ、経営的にはある程度安定してる。
そうですね、はい。ね、はい、まさしくその通りです。
まあ、頭が荒らないとは、あるにしてもですね。
はい。
まあ、昔の顔も聞いてるでしょうから、それはね、社長の顔でいろいろあるんでしょうけれども、はい、あ、なるほどね。私どもは、もう、全部 100% のその JR の仕事をやってて、会社自体も 100% の子会社と思ったけど、違うんです。
いや、違いますね。はい。
ちょっと、錯覚を起こしてましたよね、はい、うん。それに、東海整備っていきなり言われても、ん？ってこうちょっとわからない、
ね、馴染みがそうですね、うん、はい、まあ、もう少し売り込んでいかないといけないから
それにしても今度はまあ JR の賞もいろんな賞も入ってると民間の賞も入ってると思いますけれども、はいはい、まあ、JR 自体も民間ですけれども社長になるとやっぱりですね、後ろに誰もいないから大変ですね。
そうですね、まあ、私は今ね、先ほど申しましたように当社は JR 東海という鉄道事業者の仕事を受託しているもんですから、やっぱり何が一番大事かというと安全とやっぱり、安定輸送に寄与するということでありましてですね、当社の仕事も少なからず安全に関わる部分の仕事もさせていただいておりますのでね、その安全の部分だけでは当社の責任において事故を起こしてですね、列車の遅れをもたらすようなことがあってはならないというふうに思ってはいるんですが、最近ですね、今までその仕事っていうのはほとんどが JR 東海からの出向者で中心で動いてきた感がございますが、近年のですね、少子化、労働力不足でですね、JR 東海さんも65歳まで、社員を使うということになりますと、当社に出向者が見込めないという状況が、ここ数年出ております。したがってですね、まあ、今いるプロッパーの社員をきちっとそういった鉄道のノウハウをつけていくと、技術教育をしていくということが、私の課題ではないかなというふうに、思っては今いるんですがね。はい、
なるほどね。はい、なんか一般的な社会現象とは逆のような感じがしますけどね。でも確かに本当に安全とかね、
はい、
そういうふうなことをその意識するだったらば、やっぱりプロパーのきちっとしたね、
そうです、
座っていかなきゃいけない
のか、はい、そういうことですね、はい、
ところで、まあ、最近のね、
はい、
日本人っていうのは マナーの問題がどうだっていうことをいろいろ言われるんですけど、はい、私はいつも思うんですけど、あの JR 関係 の, その駅にしろね、その車内にしろね、はい、比較的綺麗なんですよね。
そうですよね。最近は非常にあの綺麗になっていると私も思います。あのたまたまですね、あの JR 時代にその営業担当部長、静岡の駅長をさせていただいたもんですから、あのいろんな面でこうあの見てみますとですね、当時からもお客様のマナー向上というのはあのいろいろ啓蒙活動をおしゃれですね取り組んできたわけですが、あの最近あの今社長さんおっしゃるようにですね、あの本当にあの駅車両がきれいになってます。というのはですね、例えば新幹線から来るお客、降りてくるお客様、あの見てみますとね、ゴミを持った方が降りてきて必ずゴミ箱に分別していくということでですね、非常にあれを見るともう お客様にそのマナーが徹底してきたんだなというふうには見えますよね。
ただ一つね、優先席っちゃうでしょ、
はいはい、
私のような年寄りとか病人とかね、体に障害がある妊婦、あれは非常にその見るのが困難かもしれないけど、私なんか一回も席譲られたことないね、
うん、確かにその通りですね、私もね、そこはやっぱりまだ日本人の恥ずかしさっていうかですね、逃げ勢もあろうかと思いますが、やっぱりですね、まだそこは遅れてますよね、うん、黙ってこう座ってね、いるんですよね、やっぱり、
あの逆に私がその立って座らせてあげると、でも後でこう考えるとこの人は私より若いんじゃないかなって思うことは時々ありますけどね、まあ、あのたまたま私も、まあね、しくしくそんなに悪くないもんですから、はい、ここに構わないんですけど、はい、まあ、確かにゴミとかそういうふうな分別、あるいはその車内から持ち出しとかね、そういうことやってるけど、まだそういう統括として見るといまいちのところがあるから、
そうですね、はい、
はい、ところで、まあ、あのお話を伺っていると大変その頭の回転も早いし、その説明の仕方もね、用を得てまとえているんですけれども、あの仕事の話ちょっと外れて趣味、
はい、
なんかあの陶芸に入れ込んでも
入れ込んでるってことはないんですたまたまですね、あの10年ほど前にやったやっぱりあの大先輩に連れられてですね、あるとこあの陶芸教室へあの行ったんですよね。それで作ってみて、いやこれはいいのかなというふうにちょっと思いましてですね、それからあのすぐ近くの同級生があのそういう商売やってたもんですから、たまたま見に行く機会があって、あのそこへ行ったらですね、掛川の陶芸家の先生がいらっしゃいまして、まあたまたまあの教室を今からやろうと思っているということだったもんですからね、じゃあ教えてもらおうということで、もう10年ほどになりますかね、あのやらせていただいてですね、まあ、あのいろんなものを作って、あのなかなか暇ないんですが、あのできるときはなるべく行くようにしてですね、あの少しずつ作っては楽しんでいるところですね、はい、
将来釜でも持ちたい、
いやそりゃもうそうですねできれば
いいですけどね、でもまだ現役で働かなきゃいけないから、そう簡単にはいかないと思いますけどね、はい、そうですか、今日はいろいろといいお話を伺わさせていただきました、はい、これからもよろしくお願いします、はい、今日はありがとうございました。
どうもこちらこそありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は東海整備社長の滝井隆さんをお迎えしてお話を伺いました。滝井さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、素敵な休日をお過ごしください。